詩編の140編から、読んでいきます。長かったですけれども、まもなくですね、来週で終わります。皆様いかがだったでしょうか。私は本当に恵まれました。で、今日も本当に素晴らしい、そのダビデによる詩編を見ていきます。まあ、前回からですね、そのダビデの詩編と言われるものに138編からですね、入っていきまして、で、今日はですね、本当は145編までがダビデの詩編なんですけども、144編で、終わりにしたいと思います。まあ、今日の、ね、学びの、この題名をつけるならば、戦う祈り、となるでしょうか。ダビデというと何かと言いますと、戦うことですよね。で、戦うというのは単に、このペリシテ人と戦うとかということ以外にですね、サウルからこの追われている中で、それでも生き残っていくという戦いがありました。そして後には自分の息子アブシャロムですね、によってこのクーデターにあってですね、逃げていくという、その中における戦いがあったわけなんですね。で、そこでこの戦いというのは、この私たちがキリストの御国の中に入れられているということ時点からですね、もう始まっていて、皆さんがまさにご自身の生活というそのものがもうその最前線にいるんだということなんですね。で、そこでその視点からこのダビデのこの詩編をですね、これから見ていきたいと思います。指揮者のためにダビデの賛歌、140分ですね。主よ、私を横島な人から救い出し、助け出し、暴虐の者から私を守ってください。彼らは心の中で悪を企み、日ごとに戦いを仕掛けています。蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。セラ。主よ、私を悪者の手から守り、暴虐の者から私を守ってください。彼らは私の足を押し倒そうと企んでいます。高ぶる者は私に罠と綱を仕掛け、道端に網を広げ、私に落とし穴を設けました。セラ。今おそらくサウルから逃げている時に彼が歌っているんですね。で、ダビデがここで戦っているのは、サウルから命を狙われるということ以上に何かというと、言葉だったんですね。ここでマムシの毒のような唇をこの下に持っていたと書いてあって、彼は、サウルから追われている理由は、サウルにダビデが危害を与えるという抽象を、受けていたんですよ。そのサウルは被害妄想になってパラノイアになってダビデを追ってるんですけれども、そこにこの口に語りかけるものがいたんですね。ダビデがあなたを、この危害を加えようとしているということを言う人たちがいたから、ますますこのサウルが、そのことを信じてダビデを追っていた。その言葉の戦いになるんですよ。で、そこに書いてあるその言葉が、その蛇のような舌であり、唇の下にあるマムシの毒であるという言葉の毒性、ダビデの魂を潰してしまうその魂胆がここに書かれています。で、私たちは言葉について非常に注意深くなければいけないということを、新約聖書でも特にヤコブの手紙の中に、言葉は災いのもとであるということが書いてありますけれども、で、この言葉についてですね、見ていくときにとっても大事なことがあるんですね。それはですね、その何の言葉をこの実際に口から発音して、そして言語として出していけばいいのかということに私たちは注目してしまいがちなんですけれども、それよりももっと大事なのは、イエス様が言われているのは、この心の中から出てくるものが私たちを汚すという、この心の状態の方がもっと大事なんですよね。 内側から人の心から出るものが悪い考えで不貧困で盗みで殺人でって書いてあって、これらの悪が内側から出て人を汚すのですとイエス様が言われたわけなんです。だから他の箇所でダビデは、この口は滑らかなのにこの言葉を鋭くして人に毒を与えるようなそういう表現もあるんです。だから言ってることはとても親切っていうか、この相手をねへつらうようなそういう言葉であるにもかかわらず、その入ってくるともう毒になっているっていうか、まあ、そういうことも書いてあるんですよね。だから言葉そのものよりもその自分がどこに心が置かれているのか、まあ、主と共に置かれていなきゃ神様と一緒にいなければいけないわけなんだけども、そうでない姿がここに書いてある。人間のそのままの姿というのはこの内側の心から出てくるもので、出している言葉っていうのは巧みにいろんな言葉を出しているんだけれども、マムシの毒を含むようなものなんだということなんですよ。でここの箇所がパウロがローマ人への手紙の3章の全ての人が罪を犯したというその手前のところで引用されているところなんです。善人はいない、一人もいない、善を行う者は一人もいないと言ったあそこの有名な言葉のその次に、今のここの蛇のようにその舌を鋭くしその唇の下にはマムシの毒があるというのなんです。でそれを読むまではですね、なんだこれ、なんかね、あの僕のことを悪く言っている人たちのことだとかって、なんだかって思ってたんですけど、僕自身の心からこれが出ているという適用がされてるんですよね。で意外に納得して読んだんですね。なるほど、そうだよなって、内側から出てくるものってみんなこういう悪意だよなっていうことを、この感じました。でこのことを知っている人がこれを自分に当てはめて、あ、自分ってこういうものなんだということを受け入れられる人がイエス様の血の尊さを知ることができ、清められて、そして自分ではなくて聖霊により頼んで御霊によって言葉を語っていることを選び取っていくことができるわけなんですね。それで次ご覧ください。私は主に申し上げます、あなたは私の神、主よ、私の願いの声を聞いてください。私の主神、我が救いの力よ、あなたは私が武器を取る日に私の頭を覆われました。今いろんな抽象の言葉を受け取っている中で、彼はですね、神が私の頭を覆ってくださるという言葉を言うことができています。これどういう意味か分かりますか？兜をかぶらせてくださるって考えればいいんですね。神が私に兜、だから自分の思いを攻撃してくるわけですよ。その言葉によってね、自分の中にいろんな思考が入ってきて、思いが走ってきて、そして自分の魂を痛めつけるという、そういうところがその敵のこの攻撃する場所になってるんですよね。まあ、実際に物理的に兵士は兜をかぶることによって最も大切なところの一つ、あと胸当てもありますけれども、頭もそうですよね。これがやられたら死んでしまうわけですから、他に腕がやられても知らないかもしれないけれども、それでパウロも同じようにして、例えば第一テサロニケの5章の8節で、私は昼のものなので信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょうということなんですよ。救いの望みによって私たちは兜をかぶることができるんだよ。だから本当に私たちがこの戦いの祈りをしている時っていうのはですね、この救いの望みというものをいつも確かめて、そして実際のこのいろんな思いが出てくる時に、この教理としてね、このなんか知識としてね、この文章で書いてる救いの教理とかっていうことじゃなくて、実際に自分が救われるんだという、そういう望みをですね、この当てはめていく作業が必要になってくる。そうすると兜をかぶれると。 思いってね、本当に戦場なんですよ。バトルグラウンドなんですよ。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安ですと、ローマの8章の6節に。御霊に導かれるか、肉に、まあ、満たされてしまうのかということなんですね。で、8節をご覧ください。主よ、悪者の願いを叶えさせないでください。その企みを遂げさせないでください。彼らは高ぶってます。セラですね。悪者の願いを叶えないでほしいと言ってますけども、この前の学び138編の学びでは、主は私に関わる全てのことを成し遂げてください。神様の願われていることが自分に成し遂げられるということに反対するのが敵なんですよね。だから敵の願いが果たされないようにという、まあ、祈りを今捧げているわけなんですよ。9節です。私を取り囲んでいる者の頭、これを彼の唇の害毒が覆いますように、燃えている炭火が彼らの上に降りかかりますように、彼らが火の中に、また、深い淵に落とされ、彼らが立ち上がれないように、してください。そしる者が地上で栄えないように、災いが暴虐の者を急いで捕らえるようにしてください。今祈ってますけども、ダビデの基本的な祈りは、悪いものを行っている者はその悪の中に本人が陥りますようにという祈りなわけなんです。つまり悪を行っている者というのは、その悪の中で自ら墓穴を掘って陥っていくという神様の真理があるんですけれども、そのようになってくださいますようにとお祈りしているわけなんですね。とっても大事ですね。私たちの世界というのは、この神の愛、許しの中に生きるか、あるいは憎しみ、怒りですね、こういう人殺しとかそういうものの中に生きるかのどっちかにしかないんだよと。人を憎んで私は神の愛の中にとどまれるってことはありえない。神の愛の中にとどまってたら、もうその選択肢がないんですね。人を憎むっていう選択肢がないんですよ。人を愛していくんです。なぜかって神の愛にいるから、ね、だからちょっとプールの中に沈んだつもりで、神の愛っていうプールの中にドーンと入ったら、人への愛もそうなっちゃうんですよね。だから神の愛って言ってですね、で隣兄弟たちを憎んでいたら、いやそうじゃないんですよね。そしたらその悪魔の方の、この憎しみとか怒りとかのプールの中にドボーンとか入っていっちゃうんです。どっちもっていうのはありえないんですよね。だからこの悪を行っているものというのは悪に染まっていきます。でここで炭火が彼らの上に降りかかりますようにというふうに言ってるんですけれども、実はパウロがこれをクリスチャンに対して適用させていて、こう言ってるんですよね。もしあなたの敵が飢えたなら、これローマの12章の20節ですね、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるんですって。面白いですね。仕返ししたい、善によって仕返ししなさいって話ですよ。善に報いなさいっていうことです。よく言われるのは、仕返しするっていうのは、その相手を憎んで仕返しするって言ったら、その全く同じことをしていることになっちゃうんですよね。本当に相手のしていることを憎んでいるのならば、そのしていることに仕返するのではなくて、むしろ許していくことによって、本当にその悪い行いを憎んでいくことができるわけなんです。もしそれを全く同じことをしたら、自分もそれをやっていくことになって、自分がそれを推進する、プロモートする、自分がそれを助けていくことになってしまうわけなんですよね。それで善によって行っていきなさいと、報いていきなさいというふうに言っているわけです。そして12節です。私は知っています。主は悩む者の訴えを支持し、貧しい者に裁きを行われることを。誠に正しい者はあなたの皆に感謝し、すぐな人はあなたの御前に住むでしょう。神を愛するということと、人を愛していくという命令に従うっていうこと自体が、この世においては悩む者と貧しい者にされて、自分を不利にさせていくわけなんです。今悩んでおられるでしょうか。今心が貧しくなっているなって感じるでしょうか。幸いですよ。 本当幸いですよ。イエス様言った、今イエス様の言葉を今言っただけですよ。幸いですよ。愛ってそうさせるんです。愛する、神を愛し人を愛するっていうのはそうなってきます。だからそういう者たちに対して神様は報いを豊かに与えてくださるんですね。で、今日の学びで注目したいのはこの最後なんですね。まあ、午前中にもお話したんですけども、そして敵から救われる目的が何なのかということなんです。誠に正しいものはあなたの皆に感謝する、主の前に住むことだ。感謝して神様のところにいることがその敵から救われるための目的なわけなんですよ。これがいわゆる悩み相談室みたいな、その世の中にあるものとキリスト教会との大きな違い。同じ苦しみを通ってそこから救われることを願うわけなんですけれども、そのいわゆるそこから救われることができたらそれで問題解決じゃないですか。もうそれで目的達成できてますよね。でもキリスト教会においては問題が解決されてよかったねって言って元気になったら教会来ないでイエス様信じないで自分のやりたいことをやるようになってったら意味ないですよね。無意味ですよね。で、詩編の中にはこれから見ていくと最後は主の御名に感謝する、私はあなたのしもべである、このように主に仕えるため、主に感謝して賛美するため、そのためのその敵からの救いということを求めているわけなんですよね。だから自分中心、祈りっていうとね、自分中心になっちゃいますよ。その救われるようにって祈ってね、で救われたら何のか神様に仕えなかったら、それこそ神様に仕えてもらってるけど神様に仕えてないですよね。便利屋さんになってるんだよ神様が。逆ですよね、神様に仕えるんですよね。という内容であります。で、次に141編ですね。141編は140編のまあ続きみたいになっていまして、今言ったこの毒のような口を持っている敵がいる、その仲間に自分自身が入っていかないようにという内容になっていきます。ダビデの賛歌、主よ、私はあなたを呼び求めます、私のところに急いでください、私があなたに呼ばわるとき私の声を聞いてください、私の祈りが御前への功として、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。ダビデが霊の戦いにおいて基礎としていたのがこの絶え間ない祈りでありました。で、興味深いのはダビデはですね、ここで、逃げている最中ですよ、おそらくは逃げている最中でエルサレムや、これその時はエルサレムじゃなかったね、どこにあったかな、シロにあったのかな、幕屋が、ちょっと忘れましたけれども、その あそこですね、ノブっていうところにあったんだ、アヒメレク、最初アヒメレクがね、その幕屋があったところですね。で、そこにあったんですけど、そこからもう遠く離れて逃げている身なんですよ。逃げているんですけれども、今自分が祈っているところが御前への功として、夕べの捧げ物として立ち上りますように、まさにこの祭司が神様にの臨在があるところに近づいてですね、そしてこの功を焚いて神様のところに行って、そしてこの生贄を捧げてですね、そして神様にそれを匂いを嗅いでいただくという、その礼拝がもうこの臨在が立ち込めている、神様がここにおられるということがはっきり分かるものを、こう自分が逃げているその現場のところに持ち込もうとしているわけですね。わかりますか？そうやってそこに行くことはできなくても、今いる場所の中で神を礼拝できるようにという祈りが、願いがここに書かれているわけなんですよ。素晴らしいですね。ここで本当に私たちが共に、先ほども聖餐に預かりましたが、聖餐に預かり主の臨在を経験し神を賛美している、これが日々の戦いの中で、主よ どうかここを礼拝の場所にしてくださいというふうに祈ってみたらいいかもしれませんね。あるいは別にそういうふうに祈らなくてもですね、本当に神様の臨在が今ここであるんだ。でこうやって、この戦っていく、神の臨在を持ち込む戦いって言ったらいいかな、持ち込むことによって勝利するって言ったらいいかな、そういうことを彼は行っていたわけなんです。そしてですね、神を、主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者とともに、悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにして、くださいと、ちょっとお待ちくださいね。こっちかな。はい。今ここで見たようにですね、今度は自分自身の口が悪いものを出すことのないようにと祈ってるわけですよ。毒のある言葉を言わないようにと祈っているわけなんです。で先ほども言いましたように、これは心の問題です、ね、これあるじゃないですか、本当に愛している人の言葉ってね、バカ野郎って言っても本当に愛が伝わるんですよ。今日はいい お洋服着てますねとか、なんだかって、なんか女っぽく言っちゃったらごめんなさいね。でそういうふうになんか優しい言葉っていうか褒め言葉を言ったとしても、その心が悪意を持っていたら傷つける言葉になるんですよ。でそのテクニックでね、僕あんま好きじゃないのが、なんかホームページでやった際、なんかいろんなテクニックで話す時の言葉とか、なんだかこういうふうにしましょうとか、なんだか言葉、そういう時見る時にどんどんね、こう、もういいよこれ見たくないよってなっちゃうんです。そうじゃない、テクニックじゃないですよ、テクニックじゃない、誰と一緒にいるかなんです。だから激し心から出てくる言葉というのは、愛から出てくる言葉というのは、このあれなんですよ、本当に人を立て上げます。その時は傷つけちゃうかもしれないけども、立て上げるんですね。でここでは悪いものと一緒になることがないようにっていうのはね、こう自分がすごくね、こう傷ついている言葉を受けて、はぁとかって言ってるのに、自分も一緒にいつの間にかそういうふうに嫌だと思っている自分が同じことをしてしまっているっていうことがないようにしてくださいということです。で美味しいんだよねこれね、うまいものを食べないようにしてください。どうですか、箴言の18章の8節で、陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだ、腹の奥に下っていく。あ、今日は素晴らしい、素晴らしい交わりでした、気持ちいいとか、なんだかって言ってね、陰口でさ気持ちよかったらやばいよね。気持ちいいことが必ずしも交わりじゃないんですよ。むしろそれは神に忌み嫌われるものになり得るんですよね。でそのことを彼はそこならないようにしてくださいと。そこで次に5節が興味深い。正しいものが愛情を持って私を打ち、私を責めますように、それは頭に注がれる油です。私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねても、なおも私は祈ります。今度は私が正し私を打ってください。打たれたものがこの自分の頭に注がれる油のようであるよ。でこれもまた祭司の言葉ですよ。祭司が、任命を受けるときにですね、この油が、注がれて性別されるわけですよね。この責められる言葉、愛する者が責める言葉が、私はそれを心地よく、そして清めへと導いてくださいますようにと、このようにして、言っているわけなんですね。素晴らしいですね。でこれもですね、私たちは知る必要があります。箴言の27章の5節6節で、あからさまに責めるのは密かに愛するのより愛するのに勝る。憎む者が口づけしてもてなすよりは、愛する者が傷つける方が真実である。さっき言ったんですね、この憎む者が口づけ、今私たち口づけしないけど、 まあ、だからさっきほらなんか僕褒め言葉言ったじゃないですか、女っぽくなって。ああいうのあるですよ。そういうよりも愛するものが傷つける方が真実だよと、こっちは愛している。これをね今ダビデが求めてるんです。だから悪い人たちの言葉って美味しいんだよね。でなくてバシッてやられてもこっちの方がいいです、ね、でこのように、この痛いけど気持ちいいって、なんかマッサージ受けてるみたいで、なんか痛いけど気持ちいい。このね交わりの中にね入っていく訓練って言ったらいいかな、経験って言った方が、経験ですね、経験を積み上げれば積み上げるほど本当に豊かに祝福されます。そして彼らの裁きづかさらが岩の傍らに投げ落とされた時、彼らは私のいかにも喜ばしい言葉を聞くことでしょう。人が血を掘り起こして砕く時のように私たちの骨は黄泉の入り口に撒き散らされました。でここねとっても分かりにくい、箇所なんですね。訳が難しくて、おそらくですねここは鍵括弧付きなんですよ。この7節のところは、この鍵括弧で、そして、彼らの裁きづかさらが投げ落とされた人たち、この投げ落とされた人たちの言葉がこの7節なんですね。だから、わかります？この岩の傍らにこの悪口を言っている人たちですね、その裁きつかさらがですね、この、投げ落とされるわけですね。昔の死刑方法です、これ。岩から落とすって、イエス様がそうだったでしょ。ほらイエス様が、ナザレでね街道で、こう説教されてた時にね、このあなたたちは拒むでしょうって話をしたら、みんなが怒り狂って崖から落とそうとした。あれは死刑方法なんですよ。で残念なことにね、それを文字通りやってる人たちが今いるんですよ、イスラム国の人たち、ね、ニュースになりましたけど、同性愛の人がね高いところから投げ落とされてです、あれ処刑ですよ。彼らの考えてる処刑なんですよ、ね、でそれを今このされていく、つまり悪いことを行っている者たちが裁きにあって、自分たちの骨が黄泉の入り口にまで撒き散らされて、私はそこでいかにも喜ばしい言葉を聞くっていうのは、つまりこの主を褒めたたえている。だからもう全くこの正しいものは主を褒めたたえていくという、そういう世界に入り、そして悪いことを行っている者が裁きに遭うという、この2つに1つなんだよという話をここでしているわけなんです。で私の主神よ、誠に私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を避けます。私を放り出さないでください。わかりますか？悪いことをしている悪いものに、ね、目がいっちゃうじゃないですか。私たちはその戦いをして、でも神はこういうふうに裁かれるんだから、私はそこから離れて私は主に向けるよと目を。で次に、どうか彼らが私に仕掛けた罠から、不法を行う者の落とし穴から私を守ってください。私が通り過ぎるその時に、悪者は己自身の網に落ち込みますように、ね、さっき言ったように、悪者はその自分が設けたところに落ちていく、報いなんだよな、報いなんだよということですね。142編です。ダビデのマスキール、彼が洞窟にいた時に祈りと。マスキールっていうのはもともとは教訓という、教えるっていうような意味合いですけれども、で、一節です。私は主に向かい声を上げて叫びます。声を上げ主に憐れみをこいます。私は見舞いに自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見舞いに言い表します。私の霊が私のうちで衰え果てたとき、あなたこそ私の道を知っておられる方です。私が歩くその道に、彼らは私に罠を仕掛けているのです。本当に僕ねっていうか、まあ、皆さんもそうかもしれませんけど、ダビデ本当すごい人ですね。どんなに衰え果てても必ず神の方に持ってっちゃうんですよね。ここだと何かというと、午前中もお話しましたが、霊のうちで衰え果てた時、あなたをこそって言ってね、私の道を知っておられる。もうこれだったら神様諦めてもいいじゃないですか、ほっといても神様なんてって。 もうヨブもそうでしたけれども、あなた呪いなさいよっていうのを奥さんに言われて、何を言ってる、愚かなことを言ってると。主は与え、主はって、やっぱり主を褒めたたえる方にね、何があっても主を求める方に自分を持ってっているわけなんです。そして4節で、私の右の方に目を注いで見てください、私を顧みる者もなく、私の逃げるところもなくなる、私の魂に気を配る者もいません、このように、言っていますけれども、これは、右っていうのが、これ自分のしていることですね。あの力とか力を表しています。皆さんないですか、このこんなつらいこと起こって他の人にたくさんそれを聞いてもらったんだけれども、でも自分の心満足しないです。その傷んだ心というのは本当に神にしか持っていくことができない。他の人に話してもある程度のある程度なんか聞くことはできたとしても、それが慰めにはならないんですよね。神が慰めてくださる。そこで神主よ、私はあなたに叫んで言いました、あなたは私の酒どころ、生ける者の地で私の分の土地です。私の叫びに耳を止めてください、私はひどく貶められていますから、どうか私を迫害する者から救い出してください、彼らは私よりも強いのです。ですから神の御臨在そのものが酒どころであり、そして豊かさをこの所有するもの、この神がおられれば他のものいらないよという臨在ですね。そして7節、私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの皆に感謝するようにしてください、正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。はい、先ほどの40編にも出ていましたが、皆に感謝することが目的であり、それに加えて正しい者たちが周りに集まると、これが交わりの姿です。皆さんが神様に感謝をするという献身をしたら、同じように神様に感謝する正しい人たちが集まってきますよ、周りに。自分が求めてなくても、求めてなくても、一生懸命探さなくても、で自分がね、神様じゃなくてその人、なんか自分を求めちゃうとどうなるかって言ったら離れていっちゃうんだよねもういいよ、もうその話とかって感じになってそれはどうしてかって言ったら、痛み、この痛みというのは神様にしかこの満たすことはできないから、癒すことができない。そして結果として周りに、そのもっともっとこの自分のこの癒しどころか、もう祝福になって、恵みになってですね、こう流れていく流れの中に自分をが入っていることに気づくことでしょうですね。そして次ですね、最後に読むのは絶対、あなたが私によくしてくださるからですですね。143編です。おそらくこれはアブシャロムに追われている中でダビデの祈りであると思います。でね、今までのダビデのサウルから追われている時の祈りとアブシャロムとはね、違うんですね。サウルの時って彼何一つ悪いことを行ってないんですよね。でもアブシャロムは自分がバテシバと姦淫の罪を犯し、殺人の罪、ウリアを殺した罪、その遠因、だから直接何かアブシャロムに悪いことをしたってことじゃないんですけれども、その剣をダビデの家の中から離れることはないと、剣が離れることはないとね、神様が、ナタンがね、この神様の予言をした、でそのことで起こっている内容なんですよね。アブシャルムがエルサレムに行ってクーデターを起こして、そこで自分が王であるとしてですね、ダビデは逃げざるを得なくなった。だからダビデは自分の正しさを求めないで、神様の正しさ、神様の許し、神様の憐れみ、こっちの方により頼んでいく祈りを捧げていくんですよ。ちょっとふぬけな祈りになってます。でもそのふぬけこそがとっても大事で、自分の潔癖さではなく、 神様の真実、神様の正しさ、それで祈りを聞いてくださいと祈っていく内容になっています。ダビデの賛歌、主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって私に答えてください。あなたのしもべを裁きにかけないでください。生ける者は誰一人あなたの前に義と認められないからです、という感じですね。このいいですか、神の真実と義によって答えてくださいって言うんですね。神がいかに真実な方かを知ることができるように、神がいかに正しい方かを知ることができるように祈りに応えてくださいってこう言うんです。自分が何かこれだけのことしたからではなく、自分が正しいか間違ってるか、むしろ間違っていたんだけれども、神様がこのことを行うことによって、祈りを聞かれることによって、その真実を表してくださいということですね。そしてとっても大事な言葉が、誰一人義と神の前では認められることはないということなんですね。これをね、責められることなく、なんかその罪の姿っていうのをですね、私たちが読んだ時に責められることなく、自分で本当にそれを読んで本当に自分の姿を表してるなって読むことができる人って幸いなんですよ。こういうものを読んでいくと、なんか責められて愛されてないとか、すぐに神様の愛を疑ってしまう。そうではなくて、まさにさっき言ったこのマムシの毒とかね、いや俺あるよって、まさに自分の姿だって思いながら、かつ恵みを持って祈っていけてる、読んでいけてるっていう人がね、本当に福音を理解できています。なぜかって言ったら、イエス様がそのために来られて血を流してくださって、そして私は今清められており、そしてこの血によって清めと、あと御霊によって、そして御霊によってのみ私は今生かされてるんだという、もう自分により頼まないで御霊により頼むということをすることができるからなんです。でそれが分からないとどうなるかって言ったら、いつまでもその自分のうちに悪があるっていうことで絶望して、がっかりして、責められて、でそれをやってしまうと、もうなんか調子いい時はなんか私は正しくなったとなって、調子悪いとダメだダメだとか、ね、そうじゃないですよね。最初から調子悪いんですよ。調子どころかずっと悪いの。調子どころじゃない、ね、絶望、治癒可能性なし腐りきった望みなし、薄どころがなしで、神が救ってくださった、ここに立つことができるんですね。それがダビデがここで言ってて、これ実はパウロが義人なし独り立ちなしと言った言葉と同じ教えですね。そして敵は私の魂を追い詰め、私の命を血に打ち砕き、長く死んでいる者のように私を暗いところに住まわせたからです。それは私の霊は私のうちに衰え果て、私の心は私のうちでこわばりました。祈っているんですけれども、なんかこれって悲惨な祈りですよね。祈れば祈るほどなんか衰え果ててこわばっちゃったってなんかこの解決のめども何も立たずですね、いわゆるここで言うと、私の心は折れてしまったって言ってるようなもんですよ。折れちゃった心が、もう全然祈っても祈ってもなんか何にもなくて、神様の臨在なんて感じられなくて、でもすごい次です。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの右手の技を静かに考えています。あなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった血のようにあなたを慕います。セラ、彼はそうなっているにもかかわらず、臨在を全く感じてもいないにもかかわらず、同じように手を挙げて神様をこの褒めたたえる、この求める姿をとっている。どうやってできたのか、昔の日々主と共に本当に喜んで歩んでいた、そのことを思い出すことによって、もう 食らいついてですね、それでもやっぱり神様の方に向かって、やっていったということなんですね。大事ですね、これね。感情はもう完全に正反対であっても、体を動かして主を礼拝する、主を賛美するというところにまで持っていくわけなんですね。過去の臨在を思い出す。で次に、主よ、早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうか御顔を私に隠さないでください。私が穴に下るものと等しくならないため、朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから、私に行くべき道を知らせてください。私はの魂はあなたを仰いでいますから。主よ、私を敵から救い出してください。私はあなたの中に身を隠します。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。主よ、あなたの皆のゆえに私を生かし、あなたの義によって私の魂を苦しみから連れ出してくださいと、少しね、この過去のことを思い出して祈りを捧げる力が与えられて、で一つがこの主の御顔を求めてますね。御顔を向けられたら恵みがそこにあります。そして次に、恵みの御言葉を朝に聞けるようにと。朝に御言葉を聞けると本当恵みですね。で次に、行くべき道を示してくださいですね。その通りですね。行くべき道を示してください。それから敵からの救いを祈り、十節には、御心を行うことができるようにと。御心は何だろうなって知りたいっていうね、話ってよく聞くんですよ。ここでの御心は何でしょうか。でもこういうね、話ってのはあんま聞かないです。御心を行うにはどうしようか。御心分かって、あの、ね、知りたがってるのにね、行うって話になると、ちょっとなんかあんま人気ないんだよね。御心ね、知ってるんだけどやってないからね。だから祈ってるんです。行うことができるように。そして慈しみの霊が、主の慈しみの霊が導いてくださる。素晴らしいですね。私たちを導くのは、ね、慈しみの霊なんですよ。そうすると平らな道へと導かれていきます。そして最後に、皆によって主の義によって救われるようにね。自分の義でなくて神の義によってです。今自分がどういう状態であろうが関係ないんです。神が義なんだから、神が真実なんだから、自分の状態なんてもうほっといていいんです。神がそうしたいと願っておられるんだから、祝福してくださるんです。大事なのは信じるということです。そして、あなたの恵みによって私の敵を滅ぼし、私の魂に敵対するすべてのものを消し去ってください。私はあなたのしもべですから。恵みによってってまた出てますね。恵みなんですね。そしてしもべだとあります。さっき言った通り、自分に仕えてもらう神ではなくて、自分が神に仕えるようにこの状況から救ってください。だから、なんていうのかな、この神に仕えさせるのではなくて、自分が神に仕える態度を引き出すために祈っていくって言ったらいいでしょうかですね。自分が神に仕える態度を引き出すために祈っていくわけなんですね。そして、敵からの救いが終わりました。今度はですね、144編、同じように敵からの救いですけれども、外国人からの救いであります。周囲の国々からの救いですけれども、ダビデがイスラエルの王として立てられて、周囲の敵を倒して彼らを自分たちに服従させていくための祈りであります。ダビデによる、褒むべきかな我が岩である主、主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私を救う方、私の盾、私の身の酒どころ、私のためを私に服させる方。主よ、人とは何者でしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人の子は何者でしょう。誰があなたがこれを顧みられるとは。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。ここでダビデが戦うときにですね、まず主を褒めたたえましたけれども、人間観、人間をどう見てるか、ただ息に似ていて、その日々は過ぎ去る影のようだと。いかにも、いかに人間が無力で無能であるか、 これを知っている人が力ある働きをすることができます。いかに自分が無力で無能であるか、これを知っているとどうするか、恵みの賜物だけなんだということが理解できるわけです。自分のものじゃなくてもらったものでなければできないというふうに理解できるわけなんです。だからこれを言い換えるとパウロが言った信仰の立場ですね、私はキリストと共に何ですか、十字架につけられていますと。十字架につけられてるんですね。十字架につけられているものが何かできます？できないんですよ。私が生きているのはよみがえってくださったキリスト、ね、私を愛して私のために死んでくださった命を支えてくださったこのキリストを信じる信仰によってであります。で見てください、5節です。主よあなたの天を押し曲げて降りてきてください、山々に触れて煙を出させてください、稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください、意図高きところからあなたの御手を述べ、大水からまた外国人の手から私を解き放し救い出してください、彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手ですと、ね、神がしてくださるようにと、天から降りてきてこの山々を神が以前市内でね、この動かしてくださったように力を持って敵をかき乱してくださいと祈っているわけです。で次に、神はあなたに、私は新しい歌を歌い、十言のことを持ってあなたに褒め歌を歌います、神は王たちに救いを与え、神のしもべダビデを悪の剣から解き放されます、私は外国人の手から解き放し救い出してください、彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右の手ですと。わかりますか？ここね、戦ってる最中なんですよ。戦ってる最中で、この、なんだ、こっちか、こっちか、縦ごとまで引いてですね、主を褒めたたえて、そしてまた戦いつつ、その戦いの中で主が共にいてくださいますようにと祈ってる。戦われる主と私が一緒にいますようにというふうに祈ってるんですね。賛美と戦いが一緒になっている。つまり、私たちは、慰めだけを得るために主のところに来るのではなくて、戦いの中に主をお迎えして、その戦いの一環として主を褒めたたいていくということが必要なんですね。神と共に戦うんです。世の戦いを戦ってここに来て慰めを得る、ね、こういろんなことが起こってね、そしてここで慰めを得る、あるいはこの、自分の家でなんかいろいろあって大変だって言って、そしてこうどっか分かんないけどもこうパッと開いて、おお、こんなところにこういう見事もあります、ハレルヤ、紹介します、そしてまたなんかこう言ってですね、そしてまた同じ問題があって、で戻ってきて、ああとかして、また話し合って、そして見て、ああよかったです、よかったですとか、ね、こうじゃなくて、ダビデはやってるのはそうじゃなくて、ここで読んだ言葉を持って、そしてそのまま行って、それを離さないでしっかりと留まって、神様が戦っているところに自分も一緒にいて、新しい道が切り開かれていくって話をしてるんですね。そういうアグレッシブな、この積極的な信仰、戦う信仰を今ここで教えているわけなんです。でここで大事なのは御言葉の実践であります。ヤコブがそのことを話しましたよね。1章の23節から25節で、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されますと。鏡って普通家にありますよね。外に行くと忘れます。でもこの頃は模範にできるいい人たちがいます。若い女性、若くなくてもやってるかな、電車の中で鏡を取り出し身だしなみをしている。あれ嫌なんですよ、私見るの。皆さんどうでしょうね、女性の人もあれ嫌ですかね。
嫌な人もいますね。
でね、ここ読んだ時にお、これいい例えだなと思ったんです。大抵ですね、御言葉を聞いて読んでいて、でそれで実際の生活の中にいる時にはすっかり忘れていて、で戦いの中で撃たれて、で戻ってって、そして鏡を見て、ああそうだそうだそうだって言うんだけど、またこの戦いの中に入ってって、で忘れちゃってって言って、私的空間と公的な空間の間をこう行き来してるわけなんですよ。でもここでヤコブが言ってるのは、私的空間で主から受け取った言葉をそのまま公的空間に持っていく、つまり電車の中で化粧をする、鏡を出す。すいません、例えが良くなくて、でもなんかすごく分かるなって思って、霊的にはすごくいいことなんですよ。新しい道が切り開けます。そしてそこに神の国が広がっていくわけ。だから大事なのはね、実践することなんです。持っていく、御言葉を持ってそこでやっていくっていうことなんですね。でこれがダビデの信仰だったんですね。そして12節から、私たちの息子らが若い時によく育った若木のようになりますように、私たちの娘らが宮殿の建物にふさわしく刻まれた炭の柱のようになりますように、私たちの蔵は満ち、あらゆる産物を備えますように、私たちの羊の群れは私たちの野原で幾千幾万となりますように、私たちの牛が子牛を産み、死ぬこともなく出ていくこともなく、また哀れな叫び声が私のたちの町にありませんように。幸いのことよ、このようになる民は、幸いのことよ、主を己の神とするその民は、11節までは私がっていう言葉で主語でありましたが、今はここで私たちの息子たちがと、私たちに変わっています。つまりダビデはその個人として戦っていた信仰の戦いが、祈りがですね、そのまま自分が祝福されるということではなくて、すぐに私たちに還元していくんですよ。つまり神の民、イスラエルの民に還元して、それを持ってって分かち合って、そしてこの民全体が祝福されるようにと最後に言ってますよね。この主を己の神とするその民が幸いであるというふうに言って、そのように民に還元しているわけなんですね。すごい。ここで私たちはですね、この今ずっと見ていくとですね、この戦いの祈りをずっと見ていくと、もう全て同じテーマが流れていて、一つは自分が主に捧げることができるように、賛美を捧げ、感謝を捧げ、そして主に仕えていくことができる、これが救われるための戦いに勝利するための目的であり、もう一つはそれを交わっていくために、その勝利をもって、その恵みをもって集まるんですよね。そこで分かち合うわけなんです、ね、ここで書いてある。そうすると祝福があるっていうね、自分の祝福ではなくて、いわゆる何だろうね、自分が祝福され何だか何だかではなくて、これが分かち合われて全ての人が益となっていく、皆の者を益とするためにと第一コリントの12章に書いてますね。御霊の賜物が与えられているということをですね、この見ることができます。本当に私たちの教会に必要な、もう僕はある意味で予言的にも感じますね、私たちがこれからまた世に使わされていくわけですけれども、そこで御言葉をそのまま持ってって戦って、そしてそこでたった一人でも、いや一人だからこそ主が助けてくださったという体験をし、その恵みをですね、持って歩んでいるならば、交わりが祝福されるわけですよね。祝福されるわけです。交わりに命があるのではなくて、自分が神と共にいるから命があって、交わることによってその命が満ち溢れるようになるわけなんですね。これが私たちの交わりのこの目的ですよね。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたのこの知恵をありがとうございます。神様、どうぞここにいる一人一人の兄弟姉妹を、今ある場所で、そして今 通っているところに、どうぞ触れてくださいますようにお願いします。そして本当に主よ、あなたの限りなき愛を、本当に惜しみなく与えてくださるところの愛をそのまま受け入れることができるようにしてください。そして受けた慰めと、慰めだけではなくて受けた言葉を携えて、そして実践できますように、この1週間、今からこの次の週にまで、あ、私は違ってこれだけのものを持ってきましたと、その収穫物あるいは略奪物を、敵からの略奪物を得て変えることができるように、どうぞよろしくお願いいたします。また同じ次の1週間ではなく、新しい1週間となりますよう、どうぞよろしくお願いいたします。主よ、ありがとうございました。礼拝を導いてくださり感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。